山秀美の心のしおり。こんばんは、福山秀美です。心のしおり始まりました。今日から11月、霜月ですね。秋が深まり、冬の兆しが見え始める頃。さて、今週それから次回と2回に分けて芥川龍之介の花をお届けします。花。全知内具の花といえば、池能で知らないものはない。長さは5、6寸あって、上唇の上から顎の下まで下がっている。形は元も先も同じように太い、いわば細長い蝶爪のようなものがぶらりと顔の真ん中からぶら下がっているのである。50歳を超えた内具は、三味の昔から内藤城愚部の職に上った今日まで、内心では始終この花を苦に病んできた。もちろん表面では今でもさほど気にならないような顔をして済ましている。これは千年に到来の浄土を活用すべき僧侶の身で、花の心配をするのが悪いと思ったからばかりではない。それよりむしろ自分で花を気にしているということを人に知られるのが嫌だったからである。内具は日常の談話の中に花という言葉が出てくるのを何よりも恐れていた。内具が花を持て余した理由は2つである。一つは実際的に花の長いのが不便だったからである。第一、飯を食うにも一人では食えない。一人で食えば花の先が金まりの中の飯へ届いてしまう。そこで内具は弟子の一人を禅の向こうへ座らせて、飯を食う間中、広さ1寸、長さ2尺ばかりの板で花を持ち上げていてもらうことにした。しかしこうして飯を食うということは、持ち上げている弟子にとっても、持ち上げられている内具にとっても、決して容易なことではない。一度、この弟子の代わりをした中道寺が、臭めをした拍子に手が震えて、鼻を粥の中へ落とした話は、当時、京都まで喧伝された。けれども、これは内具にとって、決して、花を苦に病んだ主な理由ではない。内具は実にこの花によって傷つけられる自尊心のために苦しんだのである。池能の町の者はこういう花をしている全知内具のために、内具の俗でないことを幸せだと言った。あの花では誰も妻になる女があるまいと思ったからである。中にはまた、あの花だから出家したのだろうと批評するものさえあった。しかし内具は、自分がそうであるために、幾分でもこの花に煩わされることが少なくなったと思っていない。内具の自尊心は、妻帯というような結果的な事実に左右されるためには、あまりにデリケートにできていたのである。そこで内具は積極的にも消極的にも、この自尊心の毀損を回復しようと試みた。第一に内具の考えたのは、この長い花を実際以上に短く見せる方法である。これは人のいない時に鏡へ向かっていろいろな角度から顔を映しながら熱心に工夫を凝らしてみた。どうかすると顔の位置を変えるだけでは安心ができなくなって、頬杖をついたり顎の先へ指をあてがったりして、根気よく鏡を覗いてみることもあった。しかし自分でも満足するほど 鼻が短く見えたことはこれまでにただの一度もない。時によると苦心すればするほどかえって長く見えるような気さえした。内具はこういう時には鏡を箱へしまいながら今更のようにため息をついて不精不精にまた元の経机へ観音経を読みに帰るのである。それからまた内具は絶えず人の鼻を気にしていた。池の王の寺は装具講説などのしばしば行われる寺である。寺のうちには僧房が隙間なく立て続いて、湯屋では寺の僧が日ごとに湯を沸かしている。したがってここへ出入りする僧俗の類も甚だ多い。内具はこういう人々の顔を根気よく物色した。一人でも自分のような鼻のある人間を見つけて安心がしたかったからである。だから内具の目には紺の水管も白の片びらも入らない。まして麹色の帽子やシーニビの衣なぞは見慣れているだけにあれどもなきがごとくである。内具は人を見ずにただ鼻を見た。しかし鍵鼻はあっても内具のような鼻は一つも見当たらない。その見当たらないことが度重なるに従って内具の心は次第にまた不快になった。内具が人と話しながら思わずぶらりと下がっている鼻の先をつまんでみて、年がいもなく顔をあからめたのは全くこの不快に動かされての所為である。最後に内具は内転下転の中に自分と同じような鼻のある人物を見出して、せめても幾分の心やりにしようとさえ思ったことがあるけれども、木蓮やシャリホツの鼻が長かったとはどの教文にも書いてない。もちろん龍樹や目明も人並みの鼻を備えた菩薩である。内具は神譚の話のついでに食感の龍玄徳の耳が長かったということを聞いたときに、それが鼻だったらどのくらい自分は心細くなくなるだろうと思った。内具がこういう消極的な苦心をしながらも、一方ではまた積極的に鼻の短くなる方法を試みたことはわざわざここに言うまでもない。内具はこの方面でもほとんどできるだけのことをした。カラスウリを煎じて飲んでみたこともある。ネズミのいばりを鼻へなすってみたこともある。しかし何をどうしても鼻は依然として五六寸の長さをぶらりと唇の上にぶら下げているではないか。ところがある年の秋、内具の用を兼ねて京へ登った弟子の僧がしるべの医者から長い鼻を短くする方を教わってきた。その医者というのは元神譚から渡ってきた男で、当時は長楽寺の愚僧になっていたのである。内具はいつものように鼻などは気にかけないというふうをして、わざとその方もすぐにやってみようとは言わずにいた。そうして一方では気軽な口調で、食事の度ごとに弟子の手数をかけるのが心苦しいというようなことを言った。内心ではもちろん弟子の僧が自分を説き伏せてこの法を試みさせるのを待っていたのである。弟子の僧にも内具のこの策略がわからないはずはない。しかしそれに対する反感よりは 内具のそういう策略をとる心持ちの方がより強くこの弟子の僧の道場を動かしたのであろう。弟子の僧は内具の予期通り口を極めてこの法を試みることを勧め出した。そうして内具自身もまたその予期通り結局この熱心な勧告に長従することになった。その法というのはただ湯で鼻を茹でてその鼻を人に踏ませるという極めて簡単なものであった。湯は寺の湯屋で毎日沸かしている。そこで弟子の僧は指も入れられないような熱い湯をすぐに日陰に入れて湯屋から汲んできた。しかし直にこの日陰へ鼻を入れるとなると湯気に吹かれて顔をやけどする恐れがある。そこで押し木へ穴を開けてそれを日陰の蓋にしてその穴から鼻を湯の中へ入れることにした。鼻だけはこの熱い湯の中へ浸しても少しも熱くないのである。しばらくすると弟子の僧が言った。もう湯だった自分でござろう。内具は苦笑した。これだけ聞いたのでは誰も花の話とは気がつかないだろうと思ったからである。花は熱湯に蒸されて飲みの食ったようにむずがる。
福山秀美の心のしおり。次回の番組は11月15日火曜日午後6時30分からの放送です。心のしおり、お相手は福山秀美でした。ではまた。